聖学院教会は紛れもなく無からの創造でした。今日は教会学校で、牧師先生がそのお話をされていました。教会はなく住宅も少ないこの地域で、大雨が降れば水が辺り一面を覆うような地にこの教会は作られたんです。創造されたんです。あれから47年、人間的に申しますなら種々の困難があったでしょうね。人は苦労ばかりに目が行きますと心が折れます。しかしこの困難の多い時代に、御教会は赤田牧師先生をはじめ、荒木香織、浜田美恵子、菊池信行といった先生方、幾人もの伝道者を送り出してきているではありませんか。この事実は私たちの教会の本質と特質とを考える上で極めて象徴的であり、また重要であると思います。伝道献身者を育て送り出す教会の祈りと一致とがそこにあったればこそそうなったんです。教会が割れて喧嘩ばっかり、議論ばっかりしていたら、若い人たちがこうやって育ってくることはないでしょう。ましてや伝道者になろうという志を持つ人たちが出てくるはずがありませんね。そうした皆様の中に、何さらに皆さんをして、そうした信仰の働き、希望の忍耐、愛のロープ、それへと皆様をして赴かしめたものは、神様のへの信頼と、また悔い改めであったのではないでしょうか。突き詰めて申しますなら、神様の熱心が皆さんをそこへと導かれたのではなかったでしょうか。神様の皆さんへの愛、熱心、気迫、それがここには注がれているんです。今パイプオルガンが作られ出しましたね。リードオルガンもそうですけれど、特にパイプオルガンは人間の発声によく似た楽器だと言われます。管の中に送り込まれた空気がですね、出口のところにある人間の唇のような弁、それが震わせられるわけですね。その振動が管全体に伝わって音となるわけです。木管、金管、それら大小さまざまなパイプたちが個性的な音色をそれぞれに発しながら、しかし全体としてはまるでオーケストラのような音楽を生み出すんですね。私たちもパイプオルガンのような神様の息をいっぱいいただいて、神様に応答したいと思います。復活の主イエスは、今日はこれ以上申し上げられませんが、ヨハネ福音書20章のもう一つの聖書の箇所、第一の聖書の箇所をお読みいただきました。そこで復活の主はですね、私たちの真ん中に立ちってあります。真ん中に立ち、聖霊を受けよと言われました。今も復活の主は御霊において皆さんに聖霊を受けよと言ってくださっておられます。です から、神様の救いの気迫に正面しましょうよ。真正面に向き合うんですね。そうすれば、ちょうど音源が近づいてきますとね、音差ってありますでしょ。その音源が近づけられると音差もね、共鳴、共振したしますよね。それと同じように、神の救いの気迫に正面したとき、私たちは歌わずに折れなくなるんです。共振しだしますよ。感謝と賛美を歌い出すんです。ですから、私たちもよよの教会と共に祈り、賛美しようではありませんか。浸りません。作り主なる、御霊なる神よ。アメン。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは人類のありさまを見たまい、断然救済の巨大な決意と力を持ちたまいました。イエス様、御子イエス様を十字架へと使わされました。また、その死を蹴破って復活される創造的な力を発揮されました。同じ創造的な力を持って、御霊となって、教会を生み出してくださいました。その御霊が、今、聖学院教会、我らのこの教会にも、そして、ここに集う一人一人の前に、あなたは気迫を持って迫ってくださっておられます。主よ、どうかあなたのこのご意志を、気迫を正面から受け止めさせてください。祈りの旅ごとにあなた様の十字架とご復活とを仰ぎ見て、救いを感謝し、賛美告白していくことができますように、我ら一同、そして47年を迎えたこの教会を祝し導きたまえ、感謝して、主イエス様の尊き尊き皆によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌499番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かってくださるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。さわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招く、と勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに、私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子、イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に称えられている、大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される、全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。 姉貴の御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。拝参を受けるべき方でお手元にこれよりパンと杯がセットにされたものをお配りいたします。配られました後に共にいただきますので、全員に配り終わるまでしばらくお待ちいただければと思います。拝参を受けるべき方でお手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をご準備ください。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは 限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたは、これによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを、私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日まで、その平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえる。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りいたします。恵み深き父なる神様、このペンテコステの良き日に小倉先生をお迎えして、あなたの御言葉に触れることができまして感謝です。神様は私たちの救済のためにイエス様を送ってくださいました。本当にありがたいことです。私たち人間はちょっとしたことに とらわれがちですけども、今日のお話を伺い、そして常に聖書を読み、そして祈ることによってとらわれから解放されるようにしてください。お願いいたします。世界では未だロシアとウクライナの戦争が終わっておりません。悲しみのある人々の上に、また日本では地震や悲惨な出来事も起きております。そしてそのような悲しみの人たちのために、私たちが祈るものとさせてください。すべてのことをあなたにお委ねします。感謝してこのお祈りを尊き主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日のペンテコステ礼拝には小倉義明先生がご説教をくださいました。改めてご紹介させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。本日の集会です。礼拝後に説教者との交わりの時を持ちます。緑星ホールで行いますので、どうぞご参加ください。その後ランチサービスの時がございます。20食のみの限定のテスト提供となっておりますので、どうぞご利用ください。その後礼拝伝道部会会計部会を行います。今週の予定です。今週火曜日水曜日と関東教区総会が行われます。また6月1日木曜日午後6時40分から祈祷会、3日土曜日午後3時より礼拝準備が行われます。どうぞご参加ください。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時より、その後に入門講座が行われます。聖日礼拝の後には教会全体協議会が行われて、その後にランチサービス、そして6月定例役員会となります。どうぞよろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部です。今日は、ランチサービスの後に伝道礼拝部を行います。また、週報月報発送作業や、ちょっと打ち合わせなどを行いたいことがございますので、ご協力をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日教会員の皆さんの週報ボックスには家族礼拝のご案内と子どもの日花の日献金のお願いの、お手紙を入れさせていただきました。来年6月の第2週は子どもの日花の日として家族礼拝を持っています。子ども祝福式も予定されていますので、ご関係の方々にもしそういう方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただければと思います。それから合わせて子どもの日花の日の献金についてもどうぞよろしくお願いいたします。献金をもしお捧げお気持ちがある場合は、緑星ホールのカウンターに献金の袋を用意しておきますので、それを利用していただければと思います。よろしくお願いします。
正英544番を賛美した後、小倉義明牧師より主なる神様の祝福をいただいて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。
仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、会衆ご一同の上に、幾久しく伴いたまわんこと。アーメン。
以上でペンテコステ聖日礼拝は終了となります。